矢野県のセクシーズグラッピー、で今日も元気に始めたけど、まあとりあえずまず方向からいこうかなと思います。この前のね話で、まああのまあ皆さんもご存知の通り、証券がなくなったりね、俺の友達の木村豊君っていうのは、まあ俺たちはそのまあ呼び名をね、ニックネームで呼んでたりなんかするんだけども、まあスーダスーダっていうね、その呼び名で呼んでたりする木村豊君が亡くなって、で、先月だね、先月だったかな、先月だよな、先月でそのお別れ会をやったのね、うん、お別れ会やった時に、リュウさん、リュウライトさんがいらっしゃってくれてね、だからまあ友達としては岡田佳代ちゃんも来てくれたし、まあ他の俳優さんもね、何人か来てくれた。まあそんなに大げさな会じゃなかったんだけど、それはあくまでもやっぱりそのね、青春をやってる、まあ親しい間柄だけの人間ねっていうことでやったんで、あんまり大げさな会にしたくないっていうのがあって、まあ亡くなった木村のね、まあ奥さんっていうか、の希望もあってね、あんまり派手にやってほしくないっていうのがあって、まあ仲間内だけでっていうことだったんだけども、奥さん含めてね、集まって、で中でね、リュウさんがいらっしゃってくれたのが一番、やっぱ僕にとってはね、まあ木村と俺と岡田佳代ちゃんと、から、まあ今、加山さんの奥さんである松本めぐみちゃんっていうのが、これが青春だという番組の時のね、まあいわば高校生コンビのメインだったんで、そのメインの連中の中ではね、やっぱ佳代ちゃんと俺、まあこれはコンビの片割れだから当然なんだけど、でそこにやっぱり先生のリュウさんがいらっしゃってくれたっていうのはね、嬉しかったし、うん、やっぱりその連中が会うとね、どうしても面白いもんで、その時代にも戻っちゃった、ね、この年代になってもその時代に戻っちゃうんだよね、いきなりね、リュウさんの髪見た瞬間に先生になっちゃうしね、うん、ただまあ、個人的にはね、リュウさんは夏木陽介さんと違ってもっと近かったんですよ、存在がね、まあ年も近かったってこともあるのかもしれないけどね、だからまあ兄貴分みたいな感じで先生先生とは言ってた、そんな仲だったんだけど、懐かしいおめでとう話がたくさんできてね、で、まあ、木村を送ったわけですけどね、こうやって見ると本当にまあ人間の寿命って分かんないよね、年上の方が長生きすることもあるわけだからね、若く、年の順で亡くなってしまう、亡くなっていくっていう順番には決してならないわけで、まあおのずから定まった人生ってそんなもんなのかもしれないし、そのあるいはそれが神の意志によるものなのかは分かりませんけどね、うん、運不転分みたいなものって感じますよね。ただまあまあ、亡くなってだいぶ経ったんで、そのショックっていう部分ではね、まあ、彼も安心して上の方から見てくれるんだろうなと思っているので、多少は紛らわすことができたんですけど、その中でね、やっぱりニューさんが元気にね、俳優として今でも頑張ってくれてるっていうのが、時々まあそのドラマで見たりなんかしてて、まあ、頑張ってくれてるなと思うのはね、やっぱ嬉しいし、うん、いい渋い親父の役の中にできるようになってて、かっこいいなと思いましたよ、ね、なかなかあの年代の人たちがどんどんどんどんいなくなってきちゃったんで、もっともっとやっぱり活躍、頑張って活躍してってほしいなと思うファンの一人かもしれないですね、まあ、それはそれとして、まあもう一人ね、その直接その木村ほど仲良かったとかそう言われると困っちゃうんだけど、その関係性もね、それほど密にとかってなくても、やっぱ証券とはね、一緒に仕事もしたし、一緒に休みにも行ったしね、いろんなことを話したこともあるんで、またちょっと証券のことに触れようかなと思ったら、やっぱり最近ね、まあ、巷でもその証券の特集みたいなものを結構やったりなんかして、まあ、私も見る機会があったりなんかして懐かしいなと思ったら、まあ傷だらけの天使で三谷豊と証券やってたもん、やっぱり懐かしいよね、あの年代はね、うん、そういうふうに思ったりする。で、 まあ、証券と初めて会ったからね、前にもちょっと言ったと思うんだけど、頼りに吠えろっていう、ね、日テレの、まあ皆さん知ってる、その刑事ドラマの走りみたいな、群衆刑事ドラマの走りみたいな番組ですよね。超目玉の。うん、まあ、これには、まあ、リュウさんも出てたわけですけども、後からチータケオとかね、出たらかしてて。この、頼りに吠えろっていう番組は、まあ、もちろん石原裕次郎さんがボスで、ね、瀬口秀夫さんとか、ジュラジさんとか、ね、こう、まあ、それでその中に証券がいて、始まるわけですけど、第1回のシリーズの時に証券がいて、あれ何、マカロニだっけ、かその名前だったよね、マカロニとかなんかの刑事の。で、俺が、ゲストで呼ばれたっていうか、その太陽の吠えろ言われたのは、まだ証券が出て、7話目ぐらいじゃなかったかな、7本目ぐらいの時に呼ばれたのかな。これなんで呼べたかっていうと、これ内輪の話ですから、まあもう終わったからね、内輪の方が何だろうね、別に構わないんだろうなと思って喋りますけども、そこの太陽の吠えろを、プロデュースしてる日テレ側のプロデューサーが、青春とは何だとか、これが青春だとかをプロデュースしてたプロデューサーなんです、岡田新吉さんっていうね。で、東宝系のプロデューサーももうやっぱりその東宝テレビのね、関係性のある人のプロデューサーがやってたんで、しかも監督がやっぱり山本道夫さんだったり高瀬だった、まあ、まあいわゆるその青春シリーズを撮った監督さん、竹林さんとか監督なんかも含めてね、何人もいらっしゃるんですよ、そこにね、その太陽の吠えろの監督。つまりその私が個人的に知ってる俳、まあ私俳優としての矢野刑事をね、矢野刑事を個人的に知ってる人たちはたくさんその現場に携わってて、その仕事に携わってて、な関係性で呼ばれる機会が多いっていうのが事実だったんですね。役者としていいからとかね、そういうんじゃない、多分コネだねって意味では、まあ言ってみればコネみたいな関係でよく呼ばれてたんで、監督からあるいはプロデューサーから、うん、そういう関係性で行くとね、リュウさんがいてね、うん、するわけですから、知らない連中ばっかりじゃなくて、下川達平さんも最初からだよね、
そうです、うん、
達平さんもいたりなんかしてね。で、まあ、達平さんも違う番組でちょっと顔合わせた中でしてて、その役者としてね全然知らなかったわけじゃなかった、うん、で、たまにね、面白いのはその太陽の吠えろを撮影してる撮影所っていうのは、まあいろいろキヌタにあって、その頃は国際放映って言ったって、今は何だっけ、キヌタなとかっていうのは有名だよね、いろんな番組で使ってるなんとかスタジオとかいう呼ばれ方してんだけども、そこは駅がね、小田急線の祖師ヶ谷大蔵って駅なんですよ。そこからみんな歩いて行くのね、まあ行く人は、まあもちろん車で行く人は圧倒的に多いんだけども、そうじゃない俳優さんたちって。で、私はその時成城学園ってどこにいて、その近いんです、祖師ヶ谷と成城っていうのは隣り合わせで、つまりその国際放映っていうのは歩いても行けるようなところにあって、で、その成城学園に住んでたんだけども、太陽に吠えろの頃ちょうど祖師ヶ谷大蔵に近いところに移ったんですよ、同じ成城の中で。だから余計近くなって、で、駅前通りを歩いてみんな国際放映に向かっていくんですけど、撮影現場に向かっていくんですけども、そのいろんな俳優さんたちがその駅前の通りを通るんです。いろんな俳優さん通りますよ、本当に。その奥につぶらやプロもあったりなんかしたんでね、俳優さんがよく通る。だから俳優さんがその祖師ヶ谷大蔵通り歩いててもあんまりみんなびっくりしない、だから騒がない、誰もね、どんな俳優さんが通ってても。トンネルズの木梨が祖師ヶ谷の外れに住んでるんで、木梨もよく歩いてましたね、でもその頃でも別にその誰が歩いてるとあんまり大騒ぎするような ふうじゃなくて、つまりそばに東宝の君と撮影所があったなんかしてて、だいたい裕次郎さんの家がね、政治学院の外れにあって、君さん近いところにあったんで、まあまあ、いわゆるその俳優さんたちが多く住んでる場所って、だいたい加山さんの家もね、政治学院だし、三船さんの家もそうだったし、なんかそういうところにいたんでね、まあ、結構たまたま駅前で下川たっぷりさんなんかに会っちゃったなんかいう時代だったんですね。その頃、まあ証券がね、出てる大河に呼ばれて、でその頃証券はもう、まあ、グループさん出身のスターとしてね、テンピターズのスターとしてね、俺らはもうずっとテンピターズのミスターはよく知ってるんで、あ、証券だなと思ってたんだけど、大体ご存知の通り、銀座で、あるいはそのね、渋谷の青ビルで大喧嘩した中の、パーティーで大喧嘩した中のグループの一員だったのをお互いにしてたり、なんかしてたんで、うん、そういう関係性もあってね、あ、証券と。ただまあ、俺が最初にその証券とやった時も、そんなに証券と絡む芝居があったわけじゃないんでね、あんまりその表現とベタベタしゃべったことはないんですけど、うん、その後ね、何回か呼ばれるわけですよ、その大河が。面白いもんで、そのゲストで、もちろんそのレギュラーって決まってるわけですから、大体ゲストで行くっていうのは、だって犯人系の役をね、犯人側の役をで呼ばれたりするわけでしょ。で、まあ、その大体ね、追っかけられるわけですよ、リさんたちにね。追っかけられたり、逃げたりする。追っかけられて逃げたりとか、つぶさに追っかけられて逃げたりとか、そういう、ね、証券に追っかけられて逃げたりする、そういう役の方向で出てたんですけど、太陽にほえろっていう番組は、結構やっぱり東方の連中とその日テレのお母さんっていうのはしっかりしてる人で、つまり一回ゲストに行くと、中丸っきり3本、中3本、4本かな、中4本開けないと、つまり一月丸っきり一つ開けないと次のゲストには出られないんです、ね。っていう不分率があって、一回出たら、つまりその次の月までは出られない。その次の月、まあいわゆる4本間開けないと出られないっていうのがあったんですね。だから一回、何の役でも一回出ちゃうと、まあ次に呼ばれるのは4、まあ1ヶ月半ぐらい経ってからなる。ですけど、でも大体そのサイクルで、ちょこちょこ呼ばれてたような気がしますね。だって2ヶ月に1遍ぐらいね。ですよね。だから、レギュラーじゃねえのに、ね、結構出てるな、みたいな。ね。年に7本ぐらい出てると結構出てるよね。同じ番組にね。違う役でだから。うん、まあ、それはゲストでやる役者のね、特権じゃ特権かもしれないけど。まあ、その都度いろんな役で呼ばれるわけでね。で、まあ、総研とはそんな関係で、初めての出会いがそこだったんだけど、その時はね、まあ、そのお互いにどうだとかっていう意識はあんまりなかったんだけど、まあ、この前もちょっと話したけど、その後ね、何年ぐらい経ってるかな。その後でね、風の中のあいつっていう時代でね、まあ、いわゆる総研の番組で、まあ呼ばれて証券の顧問の役をね、やったわけですよ。まあこれはレギュラーだったからね、一緒にずっと証券と一緒に企画を持って。で、その時に、太陽に吠えろと俺が証券の時に行った時に、僕も証券を覚えててくれてて、逆に言うと、その青春とは何だよっていう番組をちらっと見ててくれたりなんかしてて、で、その時に証券も、その民貴族だった時代のことを覚えてて、で、年は俺の方がなんだけどね。なんだけども、結局そのパーティー会場で大喧嘩した中の疑いの同士ってことも知ってて、まあそんなことで窮地を温めた関係で、そのまあ作品を一緒にやったと同時にね、関係性もちょっと深くなっていくんですよ。結果、六本木とかね、いろんなところで一緒に遊ぶようになって、うん。おかげでね、普段では知り合えないような仲間っていうか、その我々は俳優ですから、俳優同士では結構その知人とか仲間とかいるんだけど、まあ、初見はね、歌手出身ですから、そっちの関係性が結構多い。特に遊びに行く連中はね。で、また、 大口君って言って、その証券とね、テンピターズの頃にドラム叩いた人がね、まあその大口君がね、大口博君だったかな、がその僕とねコンビ組んで証券の番組で風の中の配置でね、お湯は小岩っていうコブの役をやったわけですよね。でそのその時にその彼はね、うちに休みに来てくれたなんかするわい親密になっててね。でまたその証券とね、六本木休みたいなんかすると、その行った先でいろんな歌手の方、まあ釜谷さん、釜谷宏の釜谷さんの兄貴とかね、あれ亡くなった内田裕也さんとかね、一緒に飲み行った先でジュリーとかね、会うようになるわけですよね。だからまあそれは普通に役者やってたらね、そんなにそういうあんまりそのすれ違うとか、まあ、それすれ合うって機会ってあんまりないと思います。あの思ったよりもね、芸能界の中で歌手とその俳優の間柄ってのは結構、歌手っていうか、なんかその歌の連中、アーティストのね、あのシンガーとか、そういう連中との交流ってあんまりないって、仕事に あんまり一緒になりませんからね。最近ではね、よくあの俳優さんが MC やって、でね、あの歌手に呼んだりなんかすることあったりするから、まああんまりそういう関係性も結構深くなってるのかもしれないけど、ソングスでね、大泉洋ちゃんがね MC やってるみたいに関係性も深くなってることあるかもしれないけど、その当時はね、歌手は歌手、俳優は俳優みたいなと、もっとちゃんとしてて、って別に誰が作ったわけじゃないですよ。そういうな、まあ、関係性がほら、作る側もうスタッフも何も全部違いますからね、歌手の世界っていうのはやっぱりレコード会社主体でね、音楽事務所が主体で動いてて、まあ、俳優の場合っていうのは、まあ、映画を作るところ、テレビを作るところ、まあ、プロダクションっていうのもそういう関係、芸能プロダクションとかそういうものだったんで、まあ、全然違うっていう関係性の中で、だからあんまりその仕事で一緒にあんまり、ね、もちろん歌手の方はゲストで出る作品っていっぱいありましたよ、当時から。でもそれはあくまでも俳優として来てるから、歌手の方はそれだけで終わって帰ってしまう。歌手の方はすごいのはね、俳優と違って、あの、スケジュールが時間刻みなんですよ。ね。何時間しか使えませんとか。まあ、細かくなった分単位だったらなんかすごいもう忙しさとか。後年、あの、ピンクレディのケイちゃんだかなんかと一緒にやって、まあ、郷ひろみの作品でケイちゃんが出てて、俺はゲストで呼ばれていったって、もう両方ともね、歌手で、分刻みのところで言われても、俺なんかただのゲストなんだけど、えれえ割り切りましたよね。その人たちのスケジュールに合わせなきゃいけない。もう全然だから使う時間がこれっきゃありませんみたいな二人が一緒にやってるんですから。うん、でその二人に絡んだなんかするとめちゃくちゃだったですよね。だからスケジュールがね。うん、まあこっちは一本単位で仕事を受けるわけですから、ね、例えばまあ大体テレビ局の場合って1週間近くね、拘束されるわけで、大体一本。大体1週間長いものとかぐらいで拘束されて取るわけですから、でその間、まあ、実質はね、実際10日間やるとか、まあ、1週間かかるとかそういうことじゃないんだけども、まあ、当時アフレコとかいろいろあったなんかするから、だからね、5、6、まあ、5日ぐらいはどうしても取られてしまうっていうのが多かった。だから歌手はやる、その日しかできませんとか、ね、この時間しかできませんとかよく聞いてだったみたいですね、当時から。だからあのそういう人たちと一緒にすると大変だなと思うのは何度かありましたよ。コメットさんとかっていうのがあって、あのお手伝いさんのコメットさんっていう、なんだろうな、あれ火星人かなんかだったのか、なんかな、なんか魔法使いみたいな、こうなんかこう、うん、覚醒さんみたいな。最初は田辺康夫さんの奥さんなんだっけ、ここの絵さんがやったんだよ、確かな。で、2代目が大場久美子、その大場久美子がやった時に小林さんが呼ばれたんだ。大場久美子ちゃんも当時歌歌ったんだよ、なんかしらもう全然めっちゃ忙しくて、俺一緒に仕事行った時、大場久美子ちゃんがヘベレケって、まあ、クタクタで、もうすごい痩せてたもんね。だからなんていうの、歌手ってこんなになっちゃうぐらい忙しいんだなと思ったよ。 だから撮影現場の人ってフラフラで、これ仕事になるのかなと思ったんだよ。こういう人たちと一緒に仕事すると、俳優はね、まあ正直言うと割り食ったりもするね。でもその当時証券は歌手というよりも、どっちかっていうと俳優としてっていうのが結構多かったりとかしてて、仕事はねちゃんと一辺倒だったね。ただまあ仕事の仕方がやっぱり歌手、まあメインが歌手だったりなんかするから、やっぱりどうしてもそういう部分っていうのはあったのかも。ただ証券っていうのは感覚的にすごい人なので、勉強にはなってね、一緒に仕事した時にね、いわゆる俳優の組み立てと全然違うんだよね、芝居の組み立て方が。でやっぱりその自分を証券っていうのはしっかり自分を持って、当時からやっぱりその我が強い人だったから、いい意味でね、我が強い個性的な人だったんで、あんまりその周りに合わせるっていうことはしなかったね、やっぱり自分の主体性を持った、いい言い方をすればね、そういう言い方なんだけど、まあ、ちょっと見た目を変えるとね、自分勝手に映ったりすることはまあまああったよ、仕事の進行上。でもね、これはやっぱりね、スターっていうのはね、昔からその維持されるべき範囲ってのがあって、だからスターなんですみたいな言ってしまえばね、石原裕次郎さんがやってたタイの声のボスはね、もう最初の方こそ結構ボスちゃんと仕事をしてたけど、僕らがゲストで行く頃だったら、石原さんって午前中しか仕事しないし、多分1日で2話分撮るんじゃなかったかな2話分のボスのところだけ撮っちゃうんじゃなかったかな、ボス絡みのシーンをね、1日で撮っていっちゃうね、ようなスケジュールだったと思いますよ。でもそれは許されるのはやっぱスターだったからじゃないですかね。っていうか、そういう契約だったんじゃないですか、最初からね。撮影に対してはね。日本でこそね、日本っていうのはあまりそういうのを結構細かく言わないけど、ハリウッドってすごく細かいですからね。ハリウッドの契約って全部時間単位ですから。何をするのもね。その代わり、いわゆる1キロ太ったら問題になっちゃったりなんかする。実は契約違反とかっていう条項もあったりなんかするので。ね。体験が変わったら問題になっちゃったりとかする。期間中ね。だからそういう契約の仕方っていうのが、石原さんはだからそういうところだと昔からそういうところあったんじゃないですかね。だから、欧米並みの考え方っていうか、もうしてたんじゃないでしょうか。で、ああいう人たちがいたおかげで今、そういう契約をする。映画会社とかね、プロダクションとか増えたんじゃないでしょうか。そういうふうに思いますけどね。そういうふうに画期的に変えていく人たちがいないとなかなか変わっていかない仕事場っていうのはね、昔はまあまあなあなあっていう言い方でね、まあまあここはこれ、まあ、これちょっと伸びたから我慢してくださいみたいなことでね、みんな我慢してさせて下手したスタッフもね、今まで頑張ってやったんですよ。今そんなことしたら大変ですけど、過労働とかね、労働基準法とかいろんな問題があったら無理はできないようになってますけども、昔は関係ないですよ。スタッフも役者も含めてね、もう日が落ちるまでとか、日が落ちたら間に合わないから、どうしても夜でもライトつけて昼間と同じになりますみたいなこともね、夜中だって平気で仕事しましたからね。つまり商店街で ロケをやるときなんてのは、終わってからできないとかね、表通りロケやるときなんだったら、つまり誰もいなくなってから撮影できないとかって、夜中までありますよ。ね。それから初めて撮影したの。いうのは平気でありましたよ。だから夜、現場に8時集合とか夜9時集合とか、そこから支度して、セット作って、ね。撮影スタッフ全部集まって、支度して、それから撮影開始。夜10時からとか、11時からとか、終わりは夜4時、ね。次の日の朝5時とか。平気だったですよ、それね。そういうのが平気で。じゃあその昼間仕事してないかって言われると、昼間9時からやって5時ぐらいまで仕事してるでしょ。で、一回バレるっていうのは、その一回終わってね、みんなそれぞれ違うところ行くんですけど。で、次は10時にどこ集合みたいな。その日にね、2回同じ仕事場に行かなきゃいけない。まあ、ことがね。まあ、俳優は、その現場直、知ってる現場だったらね、直、まあ、 自動車でね、まあ、僕なんかもそうですけど、車でね、現場入ったのか、するわけですよ、時間に。でも、そんなやり方をね、ずっとしてきたから、我々の年代はまあ、結構無理言われても、はいとは。って言ってね、まあ、済ましてたかもしれないけど、そう、太陽に吠えろとかね、そういうに、いわゆるその、お偉い方々が、メインで出てきてね、仕事の質を変えてくれたとか、まあ、質っていうか、その、やり方をね、変えてってくれたっていうことが、後年ね、やっぱりだんだんだんだん、その、時間単位でちゃんと定時みたいなことができるようになったりなんか、強いね。定時なんて普通の仕事と一緒よね。サラリーマンの仕事はあんま変わんなくなったような仕事の仕方。まあ今でも、あれでしょ？絹田のなんとかって芸人さんたちがよくやる番組なんかって、結構夜中、まあ芸人さんも忙しいから夜中しか集まらないみたいなのがあったりなんかするんで、夜中会社の定義でやってみたいでしょ？ただまあそれはそっから始めて何時間で終わるとかっていうことなんで、それ以前やってるかどうかわかんないです。我々の頃は朝やって、ね、夕方終わっても一回間が空いてまた夜から始めますみたいな平気だったんで。ね、でまた次の日平気で、口返しとか平気で、呼ばれたなんかするっていう。特に時代劇の撮影は、支度に時間かかるから大変だったんですよね。現場に行って、また時代劇の撮影っていうのは、やれるところが決まってて、つまりその電信柱がね、とかね、向けてたんですよ、やっぱ緑の多いところとか、玉川の、ね、ロボットの取って、パシッと取ってとかって言うと、人が歩いちゃいけないとかね、映っちゃいけないとか、円形で電子柱が映っちゃいけないとかって考えたんですけど、そういう場所を探して限られたところでやると、限られたところでやっぱ人が来ちゃったら集まったり、自動車が取っちゃいけないんで、そういう時間を限ってやるっていうようなことになると、そこしかできないっていう、まあなんか本当にそこに当ててね、フォーカスしていかなきゃいけないみたいな仕事だったら大変だったですよね、移動も何もね。スタッフの方たちもすごい大変だったと思いますよ、当時ね。まあ、ロケ型の、つまりテレビ映画とかって言われた撮り方するときはね。うん。あるいはゲストでね、まあさっき言ったように歌手の方が来たりなんかすると、夜中しか使えませんみたいな。と周りのね、人たちは全部夜中呼ばれて一緒に仕事してみてっていうようなこともあったですよね、当時ね。そういう、まあそれが今考えてみたらね、ああそういう時代があってよかったねみたいなことになっちゃうかもしれないけど、ね、今そんなことをしたら結構いろんなこと周りからするから逆に、特にスタッフがね、いわゆるまあ労働者として、まあ欲求できる部分が多くなったんだと思います。でまあスタッフって大変ですもんね、だって。俳優さんはね、自分に関わったことだけやったらいいんだけど、スタッフって全部です、この作品ね。本当に大変ですよ。どっかかけても何もできないんですから。まあ、録音さん、照明さん、小道具さん、衣装さん、ね、カメラさん。どれ撮ったって一つかけても何もできない。俳優もまあ確かに一人かけても何もできないとあるけども、違うシーンができますからね。つまり出てない人は撮れたりするんで。もうそういうことを考えるとね、スタッフってのいなきゃいけなかったんだけど、まだ大変だと思いますよ。だから一つの作品に関わると、やっぱり大体テレビ映画で少ないクルーって言ったって当時やっぱ3、40人ね、関わってるわけで。ね。もう俳優の人は大体俳優って一つの作品に出ると、またレギュラー含めたりとか2、3人出るわけ。と、延べ人数に合わせるとね、6、70人、80人がさ、毎日こうやって動くわけでしょ。だから100人近い人たちがね。動くんですよ。だからさ、大変だと思いますよ、それは。こっち来るんですね。そういう人たちも含めて作品ができるわけですからね。その太陽に吠えろも、そういう作品の一つで、ちょっとその太陽に吠えろの細かい話をね、ちょっと休憩の後にします。 再開ということでね、さっきの続きから、します。太陽に吠えろね、何本も出てるんですけど、はっきり言うとその、あんま覚えてない覚えてないって、ほらレギュラーじゃないからさ、そのはっきり言うと、まあ、ここだけの話にね、ちっちゃいこと言うから聞き漏らさないでね。つまりゲストで出て主犯でもない限りずっと出るわけじゃないんですよね、犯人系の役とか、あるいは情報屋の役とかでしょ。ずっと出てるわけじゃないけど、そのシーンしか読んでないの、台本ね、はっきり言うとね。だから関わり合ってる人間もその時関わり合った、例えば鶴瓶さんだと、あ、今回は鶴瓶さんとだとか、今回は龍さんとだとかね、あ、たっぺちゃん、たっぺさんとだとかね、後のチーだけどだったりとか、あ、今回チーと、あ、チーと寺の世良川とかさね、チェラ、チェラさんと、誰かとか、それはボンとロッキーと。で、こういう、その、自分が関わってるシーンのところしか覚えていから、誰の回でどうだとかって言われてもあんま覚えてないんですよ、正直言うとね。うん、ただ、うん、誰とやったとかって言われるとね、まあ、セラ君が出てる時もやったしね。もちろん、その、うん、まあ、ちらっと話したけどね、そのゴリさんが亡くなるときは、本当はね、僕はゴリさんを殺さなきゃいけないって、もうゴリさん、まあ、リュウさんは僕に殺してほしいっていうふうに岡田プロデューサーに言ったらしいんだけどね。で、その話はもう何度もリュウさんからも聞いてるし、岡田さんからも聞いてるし、監督の高橋さんからも聞いてるんで。で、高橋さんとリュウさんは、まあ、矢野源が、まあ、徹子の役じゃないっていうふうに言ってくれたんだけど、なんだけど、岡田さんは、やっぱり生徒のイメージが強いから、それはまずいだろうっていうふうに言って、まあ、プロデューサーの意向で違う人がやったんだけどね。でも、なんとなく俺に似たようなタイプの人を使ってたから、うん、そうなのかなと思いましたよ。確かに。まあ、あとで優さんが亡くなったし、見たとき、ね、テレビで見たときに、夢を見たときに、うん、思ったね、確かに俺がよくやってるような役だったね。だからまあ俺が、まあ俺がもしオハが来たらそうやってるけどね、リーさんを殺すなんて思うとか言われても、先が違うからなんて思うって言われても本当に殺されてねえし、あえて言うと嬉しいよね、リーさんの最後のシーンだからね、それに関わり合うんだから、逆に役者としては嬉しいよね、本当なんだけどね。まあ、それはそういう話があったの。で、こういう話に関してね、まあ、証券がもう終わって、いろんな人が代々、ほら、新しいね、メインの費用として出てくるでしょ。で、たまたまね、何年も経ってからだよ。青春終わって、4、5年経ってからじゃねえかな。あれ、もっと経ってるのかな。太陽のロッキーとさ、ボンがやってる時ってのは何代目ぐらい、結構後だよね。
うん、勝野さんもテキサスもあって。
テキサスもあったもんね。はい、勝野の君も、勝野君のやってる時も、ちょこっと出てるしね。で、勝野君とは彼が主役した作品もゲストで呼ばれていったりなんかしてて、柔道、姿三四郎とかなんか、今呼ばれてるなんか行ったりなんかしたこともあるしね。勝野君とももうその後もちょっと違った顔みたいな。まあ、龍さんが勝野君まで残ってたんだって。まだいたよね。
そうですね。
うん。時に龍さんの方が関係で、勝野さんも紹介してたなんかしてたんで。ボンとロッキーの会だったな。ボンとロッキーの会の時に、その正月明けの番組でね、ボンとロッキーが主役をやる、その相方の、その、普段あんまりやらない太陽に吠えろの、スタイル、カラーっていうので、まあ、監督の高瀬さんっていう、まあ、青春、これは青春だをメインで撮った監督なんだけども、高瀬さんで岡田さんっていうプロデューサーが話して、俺と木村と、つまり、デコボココンビね、青春のデコボココンビと、太陽のね、デカデカコンビね、ね、だからボンとロッキーとデカデカコンビ。これを ぶつけたら面白かろうっていう、まあちょっと太陽には珍しい喜劇タッチのね、コメディタッチの話を書いてくれたんですよ。うん、でそういうオファーがあってね、あの高橋さんから電話かかってきて、やべっとすぐだよね、今度撮るから太陽なって言って入ってって、でその前の岡田さんから、岡田純一さんと、その岡田純一さんというそのプロデューサーの方からね、結構前だよね、今度そういう話を作るって話をちらっと聞いてて、いずれそういう話するからねっていう、まあ、その話するからねって、まあ、今度賭博は出たことないっていうのがね、業界の、ね、だからあんまり期待してなかったんですけど、さすがに監督から電話かかってたけど、あれ本当にやるのかなと思って、本当に実現するってことになって、木村と俺のコンビと、モントロッキーのコンビが、まあ、いわゆる、俺たちはその、泥棒なんだけどね、決心な泥棒コンビなんだけども、それがその、殺害、まあ、一家だからね、あそこ。一家ってことは殺人事件がないと動かないでね。ね、そういう関係の仕事場だから。でたまたま死体があるところの殺害現場で、に、俺らが泥棒に入っちゃうっていうね。でそこで、その、刑事が来て追っかけられて逃げるっていう、その、ドタバタ、町の作品だったんで、つまりその、もう死体が、もうすでにあったって街。だから、いわゆるその殺害現場が起こって事件が動くんじゃなくて、初めて殺人シーンがないっていう太陽にほえろだったんですよ。ね、大体殺害シーンがあって始まるんですけど、そういうのはない。もう死体だけしかない。たまたま死体が転がってるところを俺らがドジで、そこに泥棒が入ってしまって追っかけ回されるっていう話だったんですけど、まあこれはまあ本当にあの、うん、木村と久しぶりにね、結構何年も経ってからだから接触があってね、だから久しぶりにコンビ組んで、面白いもんでね、あの丸、まあ足掛け3年間こう一緒に仕事したわけですよ、木村とね、コンビを。なもんだからね、その後 3,4 年ま例えば会わなかったとしても結構忘れないもんだね、お互いにね顔見るとね、おおって話になるわけで、パッと仕事始まるとね、やっぱりその精神やってる時のまんまのリズム感でお互いにできるわけで、まあ、これ面白かったのはね、撮影やってる最中にね、まあ、俺と木村はね、その台本もらってさ、台本読んで、まあ、こんな役であんな役でっていうのは、まあ、まあ、つまりその青春とは何度も延長線上でね、俺と木村でコンビがいて、それは学生じゃないってだけの話なんでね、あんまり意識してやってないんですよ。つまりその役作りとしてこんな役あんな役でどうしようとかしようとかって、まあね、ボンとロッキーはね、その後あの撮影が終わった後に一緒に飯食ったなんか、そういう機会があってね、撮影が全部終わった後ね、もうボンとロッキーは次 その撮影やってて、俺もたまたま国際放映でしょっちゅういろんな仕事やるんで、行く機会が多いっていうのはばったりボンとロッキーに会ったんですけど、ね、その国際放映の前にね、あの喫茶店があって、そこで役者連中がよく集まるんですけど、ここで一緒にお茶飲んだことがあってね、その時ボンとロッキーはたまたま時間が空いてて、二人ともいたんですよ、そこにね。で、俺がバーッと入っていったら、どうもって話になって、だから一緒に、まあ、お茶飲んで、ちょっと時間あるから話そうって話に、ベラベラ喋ってたんだけど、その時ね、あの時大変だったんだよって、ボンがね。だって、山田さんたちが来るから、ね、もう、その、青春シリーズの方の、で、こう、コンビとやるんで、俺たちは負けちゃいけないと思ってさ、ロッキーと二人でどうしよう、こうしようと思って、大変だったんだよって。で何が大変だったのって。だってどうやってね、いわゆる芝居で食おうかとかさ、どうやったらあのコンビに勝てるんだろうとかさ。あ、そうなの？いや、俺そんな考えたことないし。俺らは、まあ、はっきり言うとその役がどうだとかっていうか、はっきり言うとそのままだったしね、青春シリーズでやってた時の役もまだったしね、 で監督もそうだし、プロデューサーもそうだしって考えたら、あんまりそのそういう意識はあんまなかったんだけど、だからやりたい放題は確かやったし、やりたい放題やらせてもらったって言ったら、だからそのやりたい放題やってっからさ、その後俺たちはどうやって売っていいか、どうやって流していいかって大変だったんだよ。だからこうやってやろう、ああやってやろうって、あんなにボンと打ち合わせてやったことないとかね、2人で打ち合わせしてやったらの対応ないんじゃねえかなって言われた時にさ、ああそう、そんなにあれだったの、だって結構面白いことやるじゃんとか、そんな面白いことやったかなってとか、面白いことやろうと思ってやったわけじゃないんだよ俺たちがね。面白いこと やろうとかやらないとかに、ね、そうやって書いたんだ本がな、台本がどじってるように書いたんだ、それをやるだけだよ。ただそれをやるのが青春とはなんだ、これが青春だのレコーコンビなんだよ。だからそのリズム感がね、そのお互いにその話し合おうなとか関係なくもう出来上がってて、で俺がこうしたら多分木村がこうする、木村がこうしたら俺もこうするってお互いに分かってるっていう、つまり俺がこうかけたら木村がこう受ける、あるいは流す、木村がこう来たら俺がこう撮るという、まあ、その相談するとかしないとか、大体木村と、まあ、いわゆるコンビをね、デコボココンビっていうのを言われるようになってからでも一回も打ち合わせなんかしたことない、芝居なんかで。つまり台本をもらってお互いに台本をお互いの役として覚えて現場に行ってやるだけで、その時に顔お互いに合うリズム感でやってるだけなんですよ。こうやってやったら面白くなるとかね、ああやってやったら面白くなるとかなんて考えてやったことはあんまない、まあ、おかげさんでっていうか、まあその周りがね立ててくれて、まあ、カメラマン監督も含めてさ、脚本家も含めてさ、俺たちが立つように本書いてくれたりね、カメラマン監督が最初に俺たちが立つように撮ってくれたりしてたからでしょ。だからその俺たちは制限なく、制限されずに自由に芝居が、多分河合ちゃんもそうだったと思うけど、いわゆる制限なく自由に芝居をさせてもらってたっていうだけの話なんだよね。だからあんまりそのこうしようああしようとか、こうやってやったら面白いだろうとかって言って、あの考えてやってね、あんま面白くやったことはないよ。思い起こすね、こうしようとかああしようって、こうやってやったら面白いんじゃないかとかって、でって面白くなったとダメないよね、記憶に。むしろ、まあ、はっきり言うと、その現場の行き当たりばったりっていうさ、台本で進んでるシーンにある通りの行き当たりばったりみたいな方が面白いよね。で、雰囲気って、そのなんとなくその場の雰囲気ってできちゃうから、その周りもさ、お互いにね、知ってる連中だけでやってるわけだからさ、そうやってうちに出来上がってくるリズムっていうのを監督が大事にしてくれたり、カメラマンがね、そのリズムを待ってくれたりして、撮ってくれたりするから、それが、あの、見てる人たちに、直接伝わって、デココンビが面白いとかっていうふうに言われるようになったんでしょうね、多分。俺が芝居がいいとか、俺のリズムがいいとか、木村の芝居がうんぬんとか、ね、こうやって合わせたから面白かったとかっていうのは、後話だよね。後付けの話っていうかさ、結果論的な話で、たまたま俺と木村のそのアンバランスなチグワークなテンポが作ってやったわけじゃないんで、お互い真剣に、まあ芝居としてね、当時の芝居として頑張ってやったらそうなったっていうのをうまく監督の方々が拾ってくれて、それを作品に生かしてくれたっていうことなんでしょう、多分。でそれをそのまんま太陽に吠えろっていうのは、その脚本書いたのも青春と見るの方だし、監督も青春を撮ってた高瀬さんだしね、プロデューサーも私に吉さんだしね、果ては龍さんもいたわけだしね、そういう作品の中でやってるから、俺はその古巣でやってるように、まあレギュラーじゃないですよ、太陽に吠えろではね、なんだけど現場ではその作品に関して言うと古巣みたいな雰囲気でやらせてもらったわけですよ。だからやりたい放題できてて面白くおかしくできたかなと。 まあ撮影やってる最中にふと気がついたことが一回だけあって、ボンと俺と木村がその顔を見合わせてうなずいたりするシーンって結構あるんだけど、それを一生懸命ボンとロッキーがお互いでやり合うんで、お互いでやってその一生懸命その俺たちに多分俺たちに対抗してやったんだろうなっていう芝居がいくつかあるんですよ。でもそれはやっぱりそのお互いにね、お互いが持ってる技術感がロッキーとボンと似通ってる部分が多すぎて、うん、俺と木村って全然似通ってない。はっきり言うとね、リズム感がもう全然違う。でそれを一緒にやるから面白かったっていうことなんで、でボンとロッキーってそんなに変わんないんですよ。でそれを一生懸命変えようってやってるとやっぱり作為が見えちゃうの、しまいにね、わざとって言ってみるとね、わざとらしく外すってさ、こうやって外したら面白く見えんじゃないかって言って外すっていう、まあ喜劇の方でもたくさんコメディアンっていらっしゃるけど、あんまり良くないコメディアンっていうのはよくそういうのやる。つまりその間をわざと外すって、それわざとがわざと見えちゃう。わざと外して面白いっていうのは本物ですけど、そのコント50号ですよ、ね、わざと外してるなんだけど、それがわざとがわざとで面白い、あんなのは稀だから、コント50号はすごいの、うん、何回見ても面白い、うん、あれ本当に金ちゃんはもう何とかして合わせようと思ってんだ、ジローさんは何とかして外そうと思ってんだ。それお互いのそのやり合いが、お互いにわざとやってて面白いんだから。そんなのはさ、普通はわざとって見えるわけですよ。普通は。で、金ちゃんとジローさんはわざとに見えたって面白いんだから。だからこれは不思議なの。そういう人はあんまり出てこないんだから。それ以降あんまりいないでしょ？ね？そういう、もう、55号みたいなのは出てこないでしょ。だからそれはそうなんだよ。だってあの二人だからできたんだもん。ね。だそれと同じなの。リズム感の違う連中っていうのが無理やり合わすから面白いんで、同じようなリズムが持ってるのが、無理やりずらしても面白くならないんだって。それは。つまりどっかで重なり合う部分が見えちゃうから。うん。俺と木村が生まれてたのは絶対重なり合わないんだから、典型的にリズム感が違うんだから、うん、つまり俺が一泊打つ、まあ俺が二泊打つ、まあ、ね、まあしつこく、まあ、はっきり細かく言うとね、俺が二泊打つ間にあいつは一回しか打てないんだからね。これどうやって合わそうとって合うわけないのだから、それがその青春とは何だっていうのを何本かやってるうちに出来上がってきたリズム感なわけ。だから何本目からは監督も周りもそういうリズム感を期待してわざとそうさせて、わざとそういうとこ持ってくるから俺たちもそうなってやってしまう。その中で乗ってやってるってだけの話ですよね。だから芝居が上手いとか下手とかって言われても、そんなことは関係ない。あの頃芝居が上手いと思ったこと一回もないし、大体真剣にしましたって記憶もあんまりないし、役者として自覚したって記憶も全くねえし、ね、今考えたら失礼だ、そう失礼だったと思いますよ。ぶっちゃけね、学生の分際で始まってね、学生って高校生の分際でね、始まってよ、ギャランティーが当時のね、初任給、大学卒業した初任給の方よりも多いお金をね、下手したら役付きの、まあ一番下の役付きくらいのね、まあ新人の課長さんぐらいの給料をね、会社のサラリーマン給料分ぐらいをさ、高校生の分際でもらってるわよ。当時の企業の課長さんっつったらさ、勤めてからさ、少なくともさ最低5年ぐらいさ働かなきゃなれないでしょ。6年、出したら10年かけてさやっと課長みたいなでしょ。高校さ卒業してねえのに、ね、高校生在学中に それと同じような金額をさもらってるわけですよ。まあ、言い方悪いと稼いでるわけですよ。だからね、でそんなことはさ、そのお、まあ、いわゆるそのいや、その当時はほら大人じゃねえから誰かで養うとかさ、うちにお金入れると関係ないでしょね。だから全くその稼いでるとか仕事してるとかっていうよりもなんかそうやってやってる延長線についてくるだけでね、だから全部使っちゃうっていうかさ、遊びに使っちゃうとか買っちゃうとかね、かかっちゃうとかって話で、好きなのもね、昭和40年ね、昭和40年ぐらいの月7万円大変ですよ、それ。今の金額で言うと最低6倍670万ですよ、給料40万ぐらいのお金をさ、高校生の分際で奪ってるんですよ。失礼だよね。仕事してる意識なんかないね。今考えればそうだけど、当時はやっぱりほら、ね、実際に10代だったわけだし、その仕事ってどんなものかなって全く考えてない。たまたま俺は正直言うとね、うちだったからね、アルバイトなんかしたこと一回もないし、まあ、いや、その植木屋の職人で、職人とか親方のうちの孫だからね、親方の孫だから、別に何にも、しかも長男がいるから、俺別に何もしなくていいし、勝手なことやって、ね、生きてればよかったしっていう、小遣い、結構おじいさんからもらって、誰ね、結構おじいさんに考えてましたから、バイトってやさ、だから、高校生の夏休みにさ、バンドやる前よ、バンドやってからもうバイトなんかもねえよ、バンドやる前にさ、兄貴とさ、じいさんからさ、まあ、バイトで夏のアルバイトを、ね、植木屋来いとかって、一緒に植木屋行ったって、アルバイトって、だって手面中の仕事だから ね、うちの仕事を手伝ってるだけで、しかも、ね、兄貴とじいさんだからね、親が。じいさんは俺が好きだからさ、文句がないし、ほとんど遊びに行ってるんじゃないですか。大体植木やったって、俺はハサミ使えるわけないし、木なんか切るわけでもなんか分かんない。習ったわけじゃねえし。で、せいぜいさ、じいさんが切った枝をさ、倉庫でまとめてさ、集めてさ、まとめてゴミ袋とか突っ込んでさ、持ってるだけ。それで一日さ、じいさんがさ、ね、アルバイト料くれるわけですよ。ね。その通り職員っていうのはいい金もらってたんで、ね、俺はさ、じいさんのアルバイトをさ、夏休みだけ、夏休み毎日やったわけねえけどね、行ける時だけやったって1日5500円もらったんですよ。バイトで5500円、当時のお金ね、じいさんからとんでもないやつだよね。10日やったら5万5000円ですからね、今のお金で言うとやっぱり30万ぐらい、ほらアルバイトで稼いじゃん、夏休み。アルバイトってバイトじゃねえよね、他人じゃねえからね、だからね、あのそういう意味でそういうことしたことないんで、困っちゃうんですよね、例えば役者やってる時にね、まあ、後年ね、子供、まあ、結婚して子供生まれてね、だってやっぱり仕事しねえんでサボって遊んで歩いてる時にね、仕事しねえと稼がないって、役者っていうのは仕事がないとか、は仕事しねえとお金入んなことになってるわけで、ね、給料じゃないから、どっかのプロダクションみたいに給料の、給料じゃないからね、俳優の場合はやった仕事に対して何がしの、まず出演料っていうのをもらうわけだからね、だから仕事しないとお金入ってこないんですよ。だけど恵まれてたのか、まあ、まあいいことだとは思わないけど、その当時結婚した時も、ね、奥さん仕事をしてて、奥さん仕事、奥さんも女優やってたから、奥さんも結構稼ぐ女優さんで、 だったんで、俺は仕事しようがしまいが平気なのよ、ね、だから俺は結婚して、つまり子供が3、4歳の時はもうほとんど仕事なんかしないで、ね、子供手つないで歩いて遊んで歩いてばっかりの子供連れて、あっちの遊園地、こっちの遊園地、公園、ね、もう何、なんだ、乗り物があるところに行っちゃうさ、子供連れて、その頃、イクメンって今言うらしいけど、イクメンの走りですよ、本当に。あの下の子がまだおしめ外れてなかったんですけど、おしめね、ダンパー、紙のね、ペーパーダンパーね、ダイパーを持って、ね、袋の中に下げて、で、ビニール袋、汚れをも入れ、ビニール袋、で、哺乳瓶の中のミルクとかね、それを持って、ね、下は2歳、上は4歳みたいなのを連れてさ、毎日遊んだりしてる。うん。ね、本当にだから、そういう意味では、その、人様、のところで働くっていうのは50になってから50になるまでないんです、風景圏が。はい、ねえ、あ、実際にはね、30後半の時にほとんどそのメインで役者を少し外して、まあ劇団をごっこをね、中央前とかあのテレビ映画の制作会社を作ったりなんかして遊んだりね、それは、まあ、その仲間内とね作ったりなんかしてたから、その他人と一緒に、他人とはいえ知った連中と一緒にやってて、しかもその会社の社長だったりなんかしてやってるわけだから、あんまり苦労したっていうのがないっていうのは、本当にそうなんだよね。あのついてるついまあ人様のおかげでってこともあるんだけど、周りの人たちのおかげでね、なんとなくこう生きてこれてきちゃったっていうのが今考えると多々あるよね。だから人生観、真剣に人生考えたことはないわけじゃないですよ、もちろんな。ただほら、そういう風に生きてきちゃったから、なんとなくなって生きてこれちゃったっていうのが現実ね。そういう人って結構いるんじゃねえかと思ったじゃなくて、もちろんうちは苦労しなかったかというと、苦労しなかったとは言いませんよ、ね、ほら、いろいろ何をやるんだってね、何をやるにしたって初めて覚えるわけが大変なんで、それは特に俳優って仕事は一本一本全部違う仕事やるわけだから、毎回初めてなんですよ、台本もらって初めてなんですよ。あの舞台で1ヶ月同じ興行をやること以外はね、ちょっとプロみたいな話になってちゃったねちょっと難しいな、ちょっと休憩するね。Sunrise. あらまた再会まあいろいろ話してきましたけどね、レギュラーでじゃない番組でね結構本数出たって本当に大変なことっていうのはそのうちの一つだと思うんだけど、もっと出たのはね G メン75っていう番組だね、これは本当にそのまあ、夏木陽介さんと藤木優さんっていうのが G メン75のね、G メングループに入ったんで、まあそういう関係性があって呼ばれることが最初だったんですけど、その一回呼ばれてからね、そのまあ大体その何本かローテーションでいろんな監督さんが撮るんですが、そのうちの一人の監督さんに結構好かれてて、でその監督さんがメガホン撮るたんびになんか結構ゲストで呼んでくれたのかすると考えたら年9本出た回がね年があってね、全部違う役でゲストで9本ちょっとあれ、ね、出過ぎですからね本当に。だから岡本藤田にね、ヤノケンは純レギュラーだねとか純レギュラーだって本当そうだよね、本当にそんなにね、ねゲストっていうのもいい役で出るゲストあんまないんだよね、ああいうのは犯罪本だからつまり相方、まあ逃げる方でね、いろんな役で逃げるったってね、悪い方の役ですから、全部悪い方の役でね、逃げる役ばっかりで年9本出るってね、出過ぎですよ、それはね、本当に。うん。太陽に吠えるだってね、年に最高に出ても5本 ?4 本か5本ですよ。これでも出てる方だからね。はっきり言うと。ね。同じ役者が違う役で出るわけですから。ね。あんまりその、いい傾向じゃないと思いますよ。だから、ある程度の時間をあけて、じゃなきゃ出られないって普通だと思うんですけど、まあ G メンはね、あの年に関して言うと、もう 3、4年にわたってね、G メン何が続いてる間中、なんか大体最低でも3ヶ月に1本は出てるってことだ、つまり4本以上は出てるってことだよね。ね、まあだからね、やりすぎだよね。26本のうち4本出たらね、犯人出てよ。犯人系の役でね呼ばれていくっていうのはちょっとやっぱり出過ぎだよなっていうふうに思ったことあるよ、確かに。まあもっともね、ジャイギでね話したからね、これね1週間にね3回死んだことあるからね、オンエアで全部違う番組だけどね、その週に限って3回死んでんの、ジャイギの中で自分でも呆れたね、そんな時もあるんだ、たまたま重なってさ、その週に撮ったものがね、出演したものがね全部違う番組 で、その出演した時代が全部死んでんのいろんな、いろんな俳優仲間に言われたよ、余計長生きするよとか、なんて言っても大体ね1ヶ月3回も死んじゃうね1ヶ月1週間で3回も死んだ、当分死なねえわって、そうだね、だから木村に長生きしちゃったのかな、そうかもしれないね、ただまあ一応来年オリンピックだしね、まあ令和って年になったしね、これで昭和、平成、昭和、令和ね、時代一応3代経たわけだから、まあ、一応オリンピックだけ見て死にたいなっていうのがあってさ、だって東京オリンピックだよね、高校1年かなんかの時見に行ったわけでしょ、64年のオリンピックね、あれと一緒だから同じ場所でやるんですよ来年ね、これ見たいよね、世界中でも珍しいことだと思うね、こんなことはね、半世紀に半世紀ちょっとで1回ってことでしょ、50年そこそこだね、だね、すごいね、大したもんだと思うな、こんなことって本当に珍しいと思うしね、まあそういうことに巡り合うのもねなかなかないことだからね、この運の一つかもしれないね、だから来年のオリンピックはどっかで必ずみたいな、チケット買っ ケット取るの大変だなと思うけどね、うん、申し込んで取らなきゃいけないんだろうな、なんとか手を回してもねいろんな方向に手を回してもねなんとかしてみたいなと思ってますよ、うん、ちょっと最後にねちょっと懐かしい女優さんのねことも含めておきたいと思う、ちょっと言っておきたいなと思って、ね、最近前にも話したと思うんだけど、桃井かおりちゃんってね、実は劇団若草出身なんですよ。だからつまりその僕の後輩になるわけで、ちょうど彼女が高校時代、まあ、つまり俺が二十歳になったか二十歳だぐらいの時からね、まあ、あんまり僕はその時もまだ劇団に所属はしてたんだけど、劇団なんかほとんど行ってなかったから、まあ、もう仕事が忙しく劇団なんか顔出してることはあんまりなかったんだけども、の劇団の中では結局その売れてる方の俳優として俺の名前がその劇団の中で写真が飾ってあったなんかしたわけですよ当時ね。だから彼女たちは先輩としてその俺のことを認識してたんだけど、まあ先輩としてというのも香織と音無美穂子に関しては兄貴みたいな存在としてしか見てなかったわけですね。でたまに本当たまたま劇団なんか遊び行ったなんかしてわーって寄ってきてさ、一番先に寄ってくるのは香織と音無美穂子だったんですよね、うん、この二人はしょっちゅう金魚のふみたいにくっついてきてたね。俺は事務所の中にいて、まあマネージャーの人とかね、先生の大先生の方々とか喋ったりしてるとね、くさいってきてキャーキャーキャーキャー騒いでた二人だね。 でたまたまその香織と一緒に仕事をする機会があってね、千恵美さんの場合で同じ高校生の役でね、俺はもう大人になってましたけど、ね、で高校生の役で同級生の役で香織がいて、その頃よく香織が飯食いに連れてけとかって言ってて、終わってからね、仕事が終わってから飯食いに連れてなんかって言ってた。もちろんその時は千恵美さんが一緒だったんで、千恵美先生とも付き合いできなかったしね、それがない時に、まあ、香りを地元が乗っけて、飯食いに連れてなんかしてたりね、その、まだあいつ高校生だから、歌そういうとこ全然いけないんだけど、まあ、俺も成り立ちだったし、その夜のお店みたいなところ、とまあ、今でいうスナックみたいなところをね、たまたましょっちゅうグラスに行ってるようなスナック。一緒にしてたりなんかしてる時期があって、うん、だからまあ、うん、あれよあれよって間にほら彼女が大スターになってったわけで、もともとね当時からね変わってた、彼女が変わってたっていうのは不思議なリズム感の芝居をする子っていうか、独特なお芝居の仕方。お兄さんも演出家がなんかね、作家だから演出家で、脚本家だから演出家だからずっとやってるよね。だからそういう関係性もあったかもしれない。また彼女はまあバレリーナを目指してたのね、子供の頃はね。つうか、プリマとして本当はなれるような存在だった子だったと思いますよ、確かにね。でも、足を悪くしてね、バレー、道は諦めなきゃいけなくなって、で、劇団に入ってきたんだと思うんだけど。うちの劇団ね、つまり、劇団は各社っていう、今でもあるのかどうかはっきり言うと僕は分かんないんだけど、うん、女優さんの排出量がすごい多いとこで、まあ男でもね、渡辺真嗣もそうだし、太田博之っていうのもそうだし、うん、男でも結構、ジャニーズの折茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂茂あれもそうだしね、なんか結構多岐にわたっているよね、出たやつもね、その中で、まあ泉雅子もそうですさ、早川よ、泉雅子もそうだし、みんな結構、もちろん歌手がいたもんね、一歩さんもそうだし、坂井和子さんもそうだし、毛色が変わったっていうのはね、当時ね、俺はまだ小学生だから、小学生終わりだか、高校か、中学生か、中学生になる頃、当時ね、子供 子供とか児童唱歌を歌う子で小鳩くるみちゃんっていうね有名な歌手歌う少女歌手で小鳩くるみちゃんっていうのシーツさんとか和尚さんとかって名前の今褒めるんだけど、でもその小鳩くるみちゃんっていうのはもうそのリボンとかさ雑誌があって僕らそのリボンなんかでももう歌わされたら少女歌手なのよ。有名な少女歌手で小鳩くるみちゃんって言ったらもうやはりそのね、歌を歌う女の子でが芝居の勉強するためにうちの劇団に入った劇団が、しかも年があんま変わんないから同じ組になって、だから俺のと同じ組ってグループとかって言うと柏木コーチもそうだけどさ、あの泉雅子とかさ大橋不正の奥さんだったら佐野さんとかさ、その続くとか純子、まあ、さんって名前書いたんだけどね、こういう連中みんな同じやん年やん。で同じながら小鳩くるみちゃんとこにその頃か俺たちも知ってるスターだったのよ小鳩くるみちゃんって。それがさ、あの劇団学生の研究生として実はつまりその劇団生として同じクラスでさ芝居の勉強をしに行ってさ、だけど彼女はほら歌うたいだから芝居なんかからね あんまりしない子なんだけど、でも俺たちから言ったら異質だよね、当時からだってスターなんだもんね、子供に。スターもさ、わざわざ俺なんて、そりゃその当時、俺らの年代からしたら、小鳩くるみちゃん知らない人なんかいないんですよ。うん。少女歌手として、デビューして。ね。リボンの表紙飾ったなんかする女の子だったわけだから。少女雑誌のね。だから、それは何で同じクラスで芝居の勉強なんかしてんだと思ったよ、俺。いう。なのよ。でもそういうこと考えるとさ、そういうのが連々とあったから、まあ柏木由紀子さんもそうだし、ね、坂井真子さんもそうだし、泉雅子さんもそうだし、早川さんもみんなそう、そうやってみんな卒業してさ女優さんになって、その中にもう買う人いるわけで、大人の人美子さんもそうだけどね、そういう方々がいっぱい出てね、でそれみんな後輩劇団のね後輩になるわけですよ。まあ、後輩って言ったらこっちも書けたからね、先輩後輩なんか関係ねえんだけどね、ただ香りなんかにしての、まあ、桃井香りなんかしてみればは俺から言わせればね、もう俺はずっと上だから5つぐらい違うんだよね、4つか5つ違うんだよね、年が。だから俺が20歳になって向こうが15、16でしょ、俺が21ぐらいであいつが15、16とか16ぐらいの時に一緒になって仕事してるわけだからね、17で俺が22になる、なんかそんなもんだよ。だから5つぐらいしか違わないはずなんだけど、それは我が子じゃなくて佐賀のおばちゃんだって4つぐらい違うわけで、で同い年ったら1個ちゃんぐらいだよね、うん、こっちゃんは同年代だから、1個ちゃんと泉雅子は同年代ね、早山陽子ちゃんは1個上で、まあでも1個上って大体その役クラスはみんな一緒なんだからね、児童クラスは一緒なんだから、だからそういう意味で言うとね不思議だよね、縁ってね。だからたまたまね、まあ香織ちゃんとね、まあ井上香織ちゃんがね病気になって病気からになった時にね、その1回2万円いったのよ、ね、何言って、まあ、ちょっと話すことがあって、病気になると面白いお兄ちゃんとかが何言って、病気になるとねいろんなこと考えるよっていうのいろんなこと思い出すんだよっていうの、ああそう、何私今何やってんだろうなってことを考えたりするでしょ、昔どうだったんだろうなってふだんだんどんどん思い返してくるね、なんでこんなにはすっぱな人間になったのかなっていう原点を探ったのよねっていう。まあ自伝的な小説書いたりしたいな、これ一回なんか出した本なの、うん、中にもね、まあ匿名なんだけどチラッと増えてんだけどさとかっていう話になってさ、私が夜遊び覚えたのはお兄ちゃんだよねって俺って言ったら、だってお兄ちゃんと遊んでいろんなとこ一緒に遊び連れてもらってるのがきっかけだもんねって言われて、ああそう俺か、俺がじゃあマリオと連れたのか、まあ確かに連れて歩いたことは連れて歩いた、 同じ番組やってる最中だったしね。まあ彼女もね、一番いろんなこと知りたい年代だったしね、うん、こっちも大人になってまだほら経験が浅いから一番いろんな大人のふりしたかったみたいね。そういうのが重なってね、結構いろんなことやったかもしれない。遊び行ったらかもしれない。ご飯食べに行ったりね、いろんなことしたんで。ただかあいつうちね、なんか結構遠かったんだようちな。帰り送ってくるのは大変だったような気がする。それは覚えてる。当時まだ彼女なんとか団地、えれえ遠いところに住んでて、親と一緒に。そこへね、送り届けない。ね。だいたい10時ぐらいになって、人間の10時ぐらい。それまでの間に連れて帰んない。遠いんだよ。それから俺そういうね、車で家帰ってくる。何だったまあ考えたらね。で帰ろうかなと思った途中に、ね、家帰ったら事務所の電話があって、なんかしてたりね、そういうことはよかったり。うん。携帯がなかったらよかったよね。携帯があったら大変だよね。もういきなり呼び出されて。うん。今どこなの？なかったってね、夏日さんなんかもちょっと注意を買ってきてたし。ね、仕事は、では買ってきたのか、そうだからね。夏日さんフジテレビだな、ね、俺はね、日テレかなんかでしょ。あれ、日テレの人だから TBS かなんかの人です。だからね、TBS かなんか、受付に体が売り出されてね。で、おなんとまだやってるかと、まだ終わってませんっつって。終わったらどうかそうな。なんだこれと思って、そういう時代だったけどね。まあ、その頃一緒に手術したわけじゃないですよ。なんだけど、まあ、しょっちゅうその連絡が取り合ったっていうのが関係性。それはまあ、親分と子分の関係性っていうんだよね。しょうがないね。それはずっとありましたね。まあ、長いことね、なんとなくその60年代に、まあ、実際のこと言うとね、小学校1年からなんかこんな仕事携わってきてたから、もっとずっと長いんだけど、一時ずっと辞めてってとか、今でも辞めてるけど、そういうその、辞めてるまでの間、ね、いろんな人たちと仕事をさせてもらってさ、こうやって思い出話をさせてもらってるわけだけど、いろんな方たちといろんな風に付き合って、ね、だからやっぱり親分子分の関係になったのはそんだけだし、ね、で仕事を、が終わって関係なかなと言われたのは那須さんだし、まあ何人かそういうの言うけどね、まあチームさんもそうだし、うん、ただ皆さん先にね、召されていってしまったので、たまたま青春シリーズが終わって、那須さんとね、那須さんと離れて、リュウさんと一緒に1年間仕事をずっと一緒にやって、そのまま終わって那須さん帰ってきて、那須さんと一緒に仕事するっていうところまでの間にね、うん、いろんなことをいろんなところで仕事したわけだけども、まあその間TBS でお世話になった気持ちのね、ね、お母さんとか、うん、まあいろんな方たちとね一緒に仕事するようになって、でまた那須さんとこ戻って。で、それで初めて寿司高尾っていうのとまたコンビ組んでやってて、でこの寿司と俺と、寿司高尾と俺と、この寿司高尾も死んじゃったし、てか、召されちゃったし。で、寿司高尾と俺と木村豊之がこの間死んだスーザーがね、三人で東宝の映画をね、吉沢京子ちゃんの映画とか、木村とはだから、うん、クレイジーの映画も一緒だったし、内藤陽子ちゃん、内藤陽子ちゃんとの映画でも一緒だったし。で、寿司高尾とは吉沢京子ちゃんの映画の2本で一緒に行ったって。で、コンビからトリオになって、トリオになっていったと、このトリオを組んだり、コンビ組んだりしたら、両方がいなくなっちゃってるわけで。ね、二人と、うん。まあ、最後に残ってるのだけなんでさ、寂しいっちゃ寂しいっていうのはあるかもしれないけどね。でもこれって別に順番とは関係なくね、そういうことになっちゃうんで、まあこれからもまたそういう、つまり知ってる方が増える年代なんだろうなと、覚悟はしてるし、でも次はひょっとしたら俺かもしれないしね。ちょっとこう、まあ今何やってるかなっていうことをね、こうやって昔の話ばっかりずっとしてるからなんだけどさ、皆さんにね、ちょっと、 緊急報告だけさせてもらうとね、まあしばらく全然こういうことをやってなくて、たまたま金田だったけど、今このラジオをね、やっぱり仕切ってくれてる方と知り合って、こんなことで喋ったりなんかする機会もらったんだけどさ、そうじゃなかったら多分こんなことしてないんだけど、実際はちょっと冗談半分にね、今その、バンドっていうかさ、ね、ピアノとベースと一緒にやって、ふざけてライブやったりなんかしてんの。日曜日たんびに、日曜日たんびっていうか、日曜日のある。で、今、こう喋ってる場所、門前仲町にあるセラっていうね、もともとはスナックなの。スナックっていうか、パブみたいな。まあ、昔で言うとミニクラブみたいな感じなんだけどさ、一応女の子がいる店を平常はやってんの。その日曜日を借りて、俺はね、この店を借りて、ライブをプロデュースしたりなんかしてね。あるいはたまたま自分がやったりなんかしてんの。ね。昔作った歌だったり、ね。もちろん、カラオケの機械が置いてあって、みんなが、遊びに来てくれたみんなも一緒に歌いたりなんかするんで、まあ、門中に来ることがあったらね、このお店に、ね、遊びに来てくれたらいいと思うし、また、日曜日僕がやってる時にね、もし来れる機会があったらね、セラっていうお店、カラオケライブセラっていうお店でホームページ作ってて、俺がやるときはそのホームページ見るとわかるので、もしね、来れたりなんかしたら遊びに来てくれたら話もできるし、昔の話も喋れるし、ひょっとしたら面白いことがあるかもしれないからね、気が向いたら、あるいはね、気が向いたら、まあ、金田さんとこでもいいし、質問、してきてくれたら金田さんにはスケジュールが与えたのか知るから分かると思いますんで、そんなこともちょっとね、宣伝も兼ねて喋ったのかしてみました。今度ブログでも作ってみるかな。ブログ作ったら分かりやすくなる。
ラジオに貼り付けられるフ
ライヤーを、そういうこと、はいはい、そういうことができるってことね、はい、それも面白いかもしれないね。
また問い合わせもラジオに、フェイスブックに載せてますので、ね、ラジオにの質問とかを言っていただければ。
それも面白い、はい、それもあるんだ。そうすると、私喋ったりなんかすることもできる。
そうなんです
ね。はい、なるほどね。そういうこともあるらしいから、今度もそういう方向も考えながら、またこのラジオを続けてい
き
たいなと思
ってます。今回も質問が来てるんですけど。
質問？
はい、最近東宝の怪獣映画で、夏木陽介さんがやっぱりかなりね、出演されてる映画が注目されてて。
ゴジラ、はい、キングギドラ。
その中で女優さんでやっぱり、若林さんと大
木さんが
出演されてて、いずれも矢沼さんに関係のある方だと
思うんですけどね。
で、星さんと若林さんのことでエピソードがあればお話していただきたいと。
星さんはね、前にも違って言ったけど、川崎圭三さんのね、花と小箱さん作品の作品でずっとその、2クールだか3クールだか、フジテレビでね、結構長いこと一緒にやったんだから、星さんとね。うん、だからまあ、もちろん楽しかったし、ご飯にね、お昼ご飯一緒に、ね、食べたり、何回かは川崎のお兄さんと川崎栄三さんと星さんと一緒に飲食食べに行ったりなんか行ったことがあってね、そういうことがあって、星さんとはね、まあ東方のシンデレラとして俺たちはね、子供の時から高くなんかあぐらの頃かっていう一ファンとしてね、東方のサロンで、まあ、たまたまね、違う映画で生まれてた時は、おっさんみたいな感じで、おいしいおっさんだなと思ったら、してて見てたんで、まあ、どっちかっていうとね、近しいっていう部分もあるんだけど、若林明子さんっていうのは、そんなに近しい関係ではないんだけど、憧れた女優さんの一人ではあるんですよ。ボンドガールって言ってね、和製ボンド、まあ、いわゆる日本でボンドが、日本で活躍した時に、日本人のボンドガールとして呼ばれたのが、まず若林明子さん。グラマラスなエキゾチックなグラマラスな美人さんで、芝居もね、お芝居の仕方もね、まあ確かにこれが青春だじゃない、青春とはなんだけど、ゲストで来た時ももうボンドガールの後だったからね、なんちゅうのスケールがちょっと違ってた気がしたな。もうなんていうか大きいの、まあスタイルもいいんだけど、背も大きくて、スタイルもいいんだけど、綺麗な女優さんで、か目鼻立ちがしっかりしてたね。うん。 あのね、当時の言葉で言うと、バタ臭いっていうの。バタ臭いっていうのは、本当はバターっていうね、バター。で、バターっていうのは、いわゆるその、まあ、養殖のね、養殖の代名詞だから。つまり、乳製品でしょ。つまり、海外から入ってきたから、バター臭いっていうことはさ、つまり、外人っぽいっていう意味なんだ、ある意味ね。日本人離れしたっていうのが含まれてるの。どっちかっていうと、その、バタ臭い女優さんってね、あの、スケールも、スタイルも、顔立ちも。今の、あの、ハーフの方って、まあ、混血の方と違って、その、混血の方はね、そう、外人の血が半分入ってるわけだから。その、当然、外人っぽくなるのは当たり前なんだけど、若林さんは日本人ですよね。なのに、バタ臭い雰囲気を持ってらっしゃった。女優さんとして芝居が上手いとか下手とかっていうのは関係なかったような気がする。つまり存在感はありましたね。昔から。存在感はありました。だから、ロケ先で、政治となんだゲストで来て、若林さんの雰囲気はロケ先でもやっぱちょっと違ってたな。うん。なんかやっぱりその、今で言うとオーラっていうのなんかその、違ってた。普通の女優さんが、まあいろんな方がね、政治となんだゲストの女優さんいっぱい出てくれてるんで、いろんな方が出てくれてる中でも、ちょっと違ってたな、雰囲気。どっちかっていうと、あれ、個人的なこと言っちゃってさ、若林さんのシーン、一緒になって俺らが取り囲んだりするシーンがあったりするんだけど、俺ずっと若林さん見せて、芝居忘れて、ね、久保子コンビの時代なんか忘れて、ずっと若林さんこの店なんですよ、うん。そういうことは覚えてるね。彼女の芝居がどうだとかって全然覚えてない。とか、そういう目で見てないね。ただのファンとしてはね、多分。うん、本当はあるよ、若林さん。あの、英子さんって書いて、あきこさんって言うよね。あんまり皆さん若林英子さんって言ってたんですよ。そう、はい、あきこさんって。うん。本当にそれは、そこは覚えてる、鮮烈に。あんまりその、長いこと女優さんやってなかったでしょ。
そうですね。
なんかいつもすぐ消えちゃったんだよね。
そうですね。
はい。うん。だから、あんまりその、テレビ出たわけでもないしね。そうなんだよな。なんでだろう。まあ、早いとこ、いいとこでおじさん行っちゃったんじゃないの？ね。なんかそんな感じでいなくなっちゃったような気がする。
藤山さんとよく似てますね。
そう。だから、藤山洋子さんもね、どっちかっていうとバタ臭い顔してでしょ？ハーフですかって言われても、ああ、そうですかみたいなとこあるもんね。ただ、性格的に藤山さんっていうのは、まあ、洋子さんは、あんまり芯が太いっていうか、芯っていうか、線が太いタイプじゃない。若林さんは線が太いタイプだからね。まあ、どっちかっていうと、個性的っていうか、もう見るからにパッションがいっぱいみたいな雰囲気なんで。水着の似合う女優さんだったでしょ？
そうです、
ね。当時あんまり水着になる女優さんってあんまりなかったしね。うん。そういう意味では、水着が似合う。だから物語だったんだろうけどね。そういうのは確かにそう思うけど、それに負けてない女優さんだったね。綺麗だったんですよ、本当に。ロケ弁現場で初めて本人見たときに。あの、星井子さんは、だからその、撮影所でね、結構会ってる機会が多いから、あんまりその、あと女優さん、まあ女優さん、もちろん女優さんとして見てんだけど、うん。まあ手の届かないところにいたってこともあるかもしれないけど、ああ、星さんだ、ぐらいな感じだったよね。もちろん、一緒に仕事をして、ね、してからは、まあそんな風な付き合いにはならないよね、当時も。星さんお世話になってますみたいになっちゃうんだけど。うん。まあ、素敵な女優さんではあるし。だいたい星優子さんっていうのは、ああやってシンデレラに出てきて、お芝居が上手になった人だよね。女優さんとしてちゃんとお芝居ができるようになった一人だと思います。結構お年になってもね、頑張ってら、まあお亡くなりになるうち頑張ってらだから、まだ元気だった人だもん
ね。そうですね。
ね、
映画とか舞台でさらに頑張ろうとされてた時期なんで、うん、そうそう
だね、まだもし存命だったらね、多分あのお母さん役でも何度も平気でやれてたのね。
そうですね、
うん、あの今のあれみたいだよ、あの、NHK の朝ドラのさ、私がって歌を歌ってた女性いたじゃん、正直なんだっけ、なんとかの水中かとかいう
松坂
慶子さんとかお母さんがやってるじゃん、今満腹で。
そうですね、
うん、ああいう女性になったんじゃない、おじさん、
うん、明るくてね、うん、あの気さくな、
生きてらっしゃったらね、まあ、いわゆるお母さん役で結構使われるような年代の年になってて、また綺麗だしね、あのままだからあんまり老けてないからいいお母さん役になってんじゃないかね。松坂さんっていうのは雰囲気が全然変わっちゃったから逆にいいかったかもしれないけど、あの愛の水中感がお母さんじゃびっくりしたけどな、あんなにお、あの松坂慶子さんってのはあんなに芝居が上手になると思わなかったね、俺は。うん、あのしっかりお母さんが楽しんでやってて、てかはっちゃけてるよね今。つまり昔愛の水中歌だったですなんていうイメージ全くないじゃん、だって今ね、まあ、だから面白いのかもしれないけど、昔だったら美人女優だったんだよ。
そうですね、蒲田浩司局の頃までは、う
ん、美人女優 でしょ、うん、今の松坂さんは美人とかっていうイメージだったわけ。でもまあいい女になったよな、ちゃんと芝居
テレビに出てくる回数が増えてきましたね。
ね、つまり使いやすくなったんじゃないかね、はっきりあの分かれたから分離ができて、だから星さんも多分そうなったと思うよ、うん、あの若大将のね彼女っていうのからもう分離ができて、しっかりその女優さんね、お母さんにやるできる女優さんとなってできてたと思うな。いたらいい女性じゃない、使いたくなる女性じゃないかな、うん、だって花はあるしね、うん、まあ、花戸さんがあんまりいろんなことさせないってなるけどね、旦那さんがね、あのとこばかさんっての大変な人だから。あ、亡くなっちゃったっけ。
そうですね、
亡くなっちゃったからまあ今はできるかね、おじさんね、待ってもらったことあるよ、佐々木さん。今度じゃあこの話ちょっと詳しくしようね。Thank you.